皆さん、こんにちは。宇宙産業テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界の宇宙産業から最新の技術動向やビジネスの動きをお届けします。今週は、宇宙における持続可能性と自立性がキーワードです。地球外環境での活動を支える革新的な素材やエネルギー技術、そして月面での現地資源利用、軌道上での新産業創出の動きが活発です。特に、ロケットの再利用性向上や、軌道上での医療品製造など、商業宇宙の新たなフロンティアが広がりを見せています。
では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは、再使用型ロケットの耐久性を高める新しい素材技術についてですね。どんな材料が開発されたのでしょうか？
はい。再使用型ロケットの構造部材向けに、新型の軽量複合材料が開発されました。これは高サイクル疲労耐性とおよそ 1500°C の高温環境下での安定性において既存材料を最大 30% 上回る優れた性能を示したと報告されています。
30% もですか？それはすごいですね。具体的にロケットにどんな影響があるのでしょうか？
繰り返される打ち上げと再突入に耐えうる耐久性が向上し、部品交換の頻度を減らせます。非強度や非剛性が高いため、質量も 20% 以上削減できる可能性があります。これにより打ち上げコストを大幅に削減できる基盤技術となるでしょう。
なるほど。コスト削減は宇宙アクセスの状態化にとって不可欠ですもんね。今後の見通しはどうですか？
この材料はノズルやターボポンプ、機体構造、熱防護システムなど多様な部品に応用が期待されています。数年内の宇宙実証試験を経て、2030年代には次世代の再使用型ロケットに搭載される可能性があり、宇宙輸送の持続可能性と経済性に革命をもたらすと期待されています。
続いては宇宙飛行士の安全にも関わる放射線防護のニュースですね。どのような新素材が発表されたのですか？
A、 宇宙船の放射線防護システム向けに新規のポリマーセラミック複合材料が開発されました。この材料はプロトンや14放射線に対して 90% 以上の遮蔽性能を発揮することが確認されています。
90% 以上とは驚きですね。これは宇宙飛行士や機器にとってどんなメリットがあるのでしょうか？
特に高エネルギープロトンに対し優れた遮蔽率を達成し、宇宙飛行士の被曝線量を国際宇宙ステーション基準値の半分以下に抑える可能性が示唆されています。また搭載電子機器の誤作動や故障リスクも大幅に低減できます。これにより、新宇宙探査や月面、火星基地建設における放射線防護の新たな選択肢を提示します。
宇宙空間の放射線は深刻な健康リスクですから、この技術は非常に重要ですね。将来の応用はどのように考えられていますか？
次世代の有人宇宙船、新宇宙探査機、月面、火星基地の居住モジュール、高信頼性が求められる衛星の電子機器区画など、幅広い宇宙用途での応用が期待されています。軽量化と高遮蔽性能を両立させ、宇宙滞在の安全性と持続可能性を飛躍的に向上させるでしょう。
今度は半導体の話題です。窒化ガリウム、GaN を使った電力増幅器が注目されているそうですが、何がすごいのでしょうか？
窒化ガリウム、GaN ベースの電力増幅器が、シミュレートされた宇宙放射線環境下で従来のシリコン SI ベースデバイスを凌駕する優れた放射線耐性を示すことが実証されました。これは宇宙機の設計において重要な技術的進歩です。
放射線に強いというのは宇宙で使う上でとても重要ですね。具体的にどのような性能向上が期待できるのですか？
照射後も安定した電気的特性を維持し、性能劣化を最小限に抑えることができるため、次世代の宇宙通信システムや電力変換器の信頼性向上に大きく貢献します。シングルイベント効果に対する堅牢性も高く、誤作動やラッチアップ現象が発生しにくい特性も持っています。
通信衛星や探査機の安定稼働に直結するわけですね。今後、この GaN デバイスはどのような用途で使われていくのでしょう？
通信衛星のトランスポンダー、新宇宙探査機の電力供給システム、地球観測衛星のペイロード電子機器、そして将来の月面、火星基地の電力インフラなど、 多岐にわたる宇宙アプリケーションでの採用が見込まれます。宇宙通信の高速化、大容量化、電力変換効率の向上に貢献するでしょう。
月面での活動には過酷な環境に耐えるバッテリーが不可欠ですよね。どのような次世代固体電池が開発されたのですか？
はい、月面環境での使用を想定した次世代固体電池のプロトタイプが発表されました。これは極端な温度変化、およそマイナス170度から120度 C、そして放射線環境下でも高いエネルギー密度と長期安定性を示します。
マイナス170度から120度 C とは想像を絶する温度変化ですね。既存のバッテリーと比べてどこが優れているのですか？
既存のリチウムイオン電池と比較してサイクル寿命が2倍以上で、安全性も大幅に向上しています。非粘性、非揮発性の固体電解質を採用しているため、液漏れや発火のリスクを根本的に排除し、宇宙環境での安全性を飛躍的に高めています。
月面探査や基地建設にはまさにうってつけですね。実用化はいつ頃になりそうですか？
アルテミス計画のような有人月面探査ミッションにおける月面ローバー、固定型電力貯蔵ユニット、月面居住モジュールなど多岐にわたるアプリケーションでの採用が期待されます。今後プロトタイプのスケールアップや宇宙実証試験が進められ、持続可能な月面プレゼンスの確立に向けた重要な一歩となるでしょう。
月面での生活を考えると、現地で資源を調達する技術、ISRU が重要になってきますよね。 NASA はどんな進捗を発表しましたか？
NASA ジェット推進研究所 JPL の研究者らが、月面での酸素生産に向けた現地資源利用、 ISRU 技術の画期的な進捗を発表しました。特に溶融電解還元法において、月面レゴリス模擬物質から 60% を超える酸素抽出効率を実験室レベルで実証したということです。
60% 以上の効率とはすごいですね。月面で酸素が作れるとなると何が変わるのでしょうか？
将来の月面基地における生命維持システムや、月を拠点としたロケット燃料製造への応用可能性を大きく広げます。地球からの物資補給に過度に依存せず、月での持続可能な人類の活動を可能にする上で極めて重要な一歩となります。
それはまさに自給自足の第一歩ですね。実用化に向けた課題はありますか？
今後はこれらのプロセスを月面環境で実証するためのプロトタイプシステムの開発と長期的な耐久性試験に注力する予定です。2030年代には実際に月面で酸素生産プラントが稼働し、アルテミス計画の有人ミッションを支える重要なインフラとなることが期待されます。
微小重力環境での製造が再生医療や創薬に革新をもたらすというニュースも入ってきていますね。具体的にどのような成果があったのでしょうか？
アキシリアムバイオテクノロジーズという企業が、国際宇宙ステーション ISS 上で同社の AMP-1 起動 3D バイオプリンターを使用し、腎臓と肝臓の組織バイオプリンティングに史上初めて成功しました。
軌道上で腎臓や肝臓の組織をバイオプリンティングですか？これは地球上では難しいことなんですよね。
その通りです。微小重力下では重力の影響による対流や沈降が抑制されるため、より均一で高純度な結晶構造を持つ医薬品や高密度で機能的な組織や臓器用構造を製造することが可能になります。これは創薬のための疾病モデルや毒性試験プラットフォーム、将来的には再生医療用の移植可能組織としての応用が期待されています。
まさに宇宙が新たな製造拠点になるということですね。今後の展開が楽しみです。
この成果は再生医療および創薬の未来を大きく変える可能性を秘めています。軌道上で臓器用組織を製造する能力は、希少疾患や複雑な疾患の新たな疾病モデルを提供し、個別化医療の精度を向上させます。将来的に宇宙ベースの製造施設が、地球上の製造拠点では不可能な医療製品を大量生産する商業ハブとなる可能性を秘めているでしょう。
軌道上の衛星の寿命を伸ばす画期的なサービスも登場しましたね。燃料補給のニュースです。
はい、軌道上燃料補給サービスを提供するスタートアップ企業オービットファブが、軌道上燃料補給実証ミッションタンカー001を成功裏に完了しました。これにより 商業宇宙における衛星のミッション期間延長と持続可能な運用が実現に向け、重要な技術的マイルストーンを確立しました。
燃料が切れれば衛星は寿命を迎えてしまうわけですから、燃料補給ができるというのは画期的ですね。
現在、多くの衛星は搭載燃料が枯渇するとミッションを終了し、高価な宇宙資産が機能停止するか、宇宙デブリとなるリスクを抱えています。燃料補給は、この課題に対する費用対効果の高い解決策であり、衛星運用コストの削減とデブリ問題の軽減に貢献します。同社の燃料補給インターフェース、ラフティは、将来的に全ての衛星に標準装備されることを目指しています。
宇宙空間のサービス業が、いよいよ本格的に動き出したという感じがしますね。
オービットファブは、2030年代には低軌道と地球静止軌道の両方で複数の商業燃料ステーションを展開する計画です。将来的には、月軌道や新宇宙探査に向けた燃料デポの構築も視野に入れており、宇宙空間におけるモビリティ革命をもたらす可能性を秘めています。
最後のニュースは、再利用型ロケットの開発競争についてです。中国が大きな成功を収めたそうですね。
ええ、中国は、新型の再利用型ロケット、ロングマーチ 10B の第1段階ブースターを軌道打ち上げ中に着陸回収することに成功し、宇宙開発プログラムにおける歴史的な節目を迎えました。
ロケットの再利用は、打ち上げコストを大幅に下げる鍵ですよね。これはスペース X 社も成功させている技術ですが、中国の今回の成功はどのような意味を持つのでしょうか。
この技術的進歩は、中国の宇宙輸送コストを劇的に削減し、同国が野心的な宇宙目標を達成するための基盤を強化するものです。大規模な衛星インターネット網の構築や、定期的な宇宙ステーションへの物資輸送、さらには2030年までの有人月面着陸といった中国の壮大な宇宙計画にとって不可欠な要素となります。
国際的な宇宙開発競争がますます激しくなりそうですね。
ロングマーチ 10B の再利用成功は、中国が今後、より頻繁かつ経済的に宇宙へアクセスできるようになることを意味します。これにより、中国の宇宙産業は多岐にわたる分野で活動を拡大し、国際的な宇宙インフラ市場における影響力が増大することが予想されます。今週の宇宙産業は、極限環境での人類の活動を支える基礎技術から、商業化に向けた具体的なサービス展開まで、多岐にわたる進展を見せました。
特に、素材技術による耐久性や安全性の向上、次世代エネルギー源の開発、そして軌道上での新たな製造やサービスは、宇宙の持続可能性と自立性を確立する上で不可欠だと感じました。
これらの技術が成熟することで、宇宙はさらに身近な活動の場となり、地球の課題解決にも貢献していくでしょうね。スージーさん。
はい、トロイさん。宇宙産業テクノロジー最前線の時間でした。